僕が、お話しさせていただきます。自分の救いを振り返ってみたとき、やはり十字架の言葉ってものすごい力があるなというふうに改めて先週のメッセージから 感じさせられました。関節と骨髄を切り分け、霊と魂を切り分けるというのは、まさにその通りだと思います。後で振り返って、ますますそのことを感じさせられてるんですね。魂と霊を切り分けた、その上で、主を告白する。霊から告白している。一体自分の身に何が起こったんだろう。自分で言葉を組み立てて、意識的に走ってるんじゃないんですけれども。でも後で振り返ってみると、切り分けた上で、霊から走っている。そしてその言葉は、今も変わっていない。十字架の言葉って、すごいなと思わす、改めて思わせられるんですね。で、ペテロがね、他の弟子たちと共に、そして主と共に、ピリポ・カイザリア、そのガリラヤの湖のずっと上の方、ヘルモン山の、麓っていうか、近くのところの村々を訪ねてた時、主が弟子たちに問いかけるんですよね。人々は私のことを何と言いますかって。で、ある人はバプテスマのヨハネだとか、から、エリアだとか、昔の預言者が蘇ったのだとか、いろんな言い方をしています。じゃあ、あなた方は私のことを何と言われますかというとき、ペテロは、あなたはキリストです。生ける神の子キリストです。告白しちゃったんですね。それを知らしめたのは天の父だとも主は言われました。そしてそのことをなんかどういうわけか封印して、誰にもおっしゃらないよう、言わないようにと言ったわけですけれども、今振り返ると、ペテロの個人的な告白じゃなくて、私たち十字架から生み出されたものの共通の告白でもあるんですね。ただ単なる個人的な思いつき、個人の告白ではないということ。で、後で述べて言うんですけれども、どういうわけか、本当は自分自身何も本当は言いたくない。とうとう、ついにと言いますか、ドクター・ルーク、黙示録、啓示録について言い出し始めて、だけど前もって、釘を刺していたのは、ドクター・ルークはドクター・ルークで話してください。私たちは触れません。で、もう言いたくもないし、わかんないことだらけで、とにかく自分自身はそのことを触れたくない。自分たちで、与えられた別なメッセージをしますということを言っておいたんですけれども、で、もちろん、 黙示録、啓示録そのものについて深く深く順序立てて論理的に触れていくつもりはないんだけれども、どうしてもそのメッセージの中に触れておきたいことが出ちゃったんですね。で、それがちょっとレジュメで書いておいた観難の意味ということなんです。で、多くの兄弟姉妹たちにとってね、黙示録に触れると、ラスト7年の、患難時代、前半の患難、3年半の患難時代、あるいは後半3年半の大患難時代という、この7年に限定された、患難というふうに取られがちなんですけれども、実は主ご自身、交渉外の中で人として来られて、三年半の中で語られた中で、実は週末のことだけ触れて、週末の患難時代だけを言ってるんじゃないんですよね。実はいつの時代、いつの世においても患難があることをちゃんとご自身の口で言っています。福音書から一節も読みませんけれども、ヨハネ16章の33節ね。の後半のとこね。あなた方は世にあっては患難がありますと、ちゃんと言い切っています。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのだと言っています。時系列通りに捉えないで、まだ十字架は終わってないですけれども。しかし、もうすでに世に勝ったのだと。で、ですから、ラスト7年、あるいは 前半の3年半だけの患難にとらわれてはおかしいんですよね。じゃあどういう違いがあるのというと、基本的にないんです。このいつの時代の患難であっても、ラスト7年の患難であっても、患難であることには変わりはなくて、違いというのはないんです、本当、本質的に言えば。で、パウロがその、コリントに宛てた手紙のところでもその患難のことを触れていますけれども、面白いですよね。コリントのところね。4章の17節。今の時の軽い患難は、私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからですと。面白いですよね。今の時の軽い患難という言い方しています。これ、初代教会が始まって、まだ100年経っていない。確かに、教会は、ペンテコステの時、エルサレムに聖霊が下って、その機能的な教会、目に見える形での教会というのは生まれましたけれども、実際に世界宣教、世界にこう、福音が述べ伝えられていったというのは、アンテオケの教会、地中海の海沿いにあるそのアンテオケの教会からこう、世界にこう、発信していったわけですけれども、今の時の軽い患難。そして、また対極的な言い方しているところ、ちょっとここだけ黙示録開かせてもらいます。ここでは、今の時の軽い患難って言ってますけれども、今度黙示録のね、 7章。これは7章のね、14節、あえて振ります。あえて書いてあるということだけは理解してください。私がとやかく言う以前に書いてあるということだけ心に留めてください。7章14節ね、そこで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな患難、大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのですと。単刀直入で簡単に言えば、大患難を通ってきた人たちも現実にいるということですよね。コリントの教会に宛てたパウロは、今の時の軽い患難、そしてここでは、ラスト7年半の、ラスト後半3年半ね、の大患難のことを言ってるわけですけれども、ここで私たち注意しなければいけないことがあります。細々と多くの教会で言わない、ただ単にね、大患難を通るか、あるいは患難を通るか、患難前に挙げられるかとか、そんな論争ばっかり、あるいは聖書研究、大と軽い、勘違いしてならないのは、私たち信者ね、個々人に及ぼす迫害の度合いを言ってるんじゃないということ。先ほどの軽い患難というのは教会が始まって間もない頃ですよね。ここではもう末期の状態です。地球規模グローバルに進行していく中で、その規模のこと、観覧の全体的な規模、平面的に捉えた時の規模を言ってるわけですよね。個々人の迫害の度合い、大きさを言ってるんじゃないということ。じゃあ初代教会時代のね、ローマに迫害された兄弟姉妹たち、コロセアムの中でね、ライオンに食べられていった、一般のローマ市民という特権階級のね、娯楽に供された兄弟姉妹たち、あれ召喚なんだったの？個々人のレベルからしたらそうじゃないでしょ？あるいは、これは聖書に書かれていない、伝承、言い伝えですけれども、ペテロ、逆さ宙吊りの十字架の刑に処せられたとあります。彼にとって召喚なんだったの？もちろん信仰者としてはそう、本人はそう言えるかもわかりませんけども、旗から見る私たち、あれは召喚なんだったなんて言えませんよ。私嫌ですよ。そんな目に遭うの。じゃあ、患難時代、そこにどういう、意味があるのか。だから何らかの形を思って、ある意味で私たちは患難をすでに通ってる人もいるかもわかりません。あるいはこれから通るのかもしれません。で、どういう意味があるのかちょっと開いていきたいと思います。ローマ人への手紙から。 まず8章のね、35節をまず読みします。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？脳ですね。あなたのために私たちは一日中死に定められている。別の訳で私たちは生きた捧げ物として死に定められているという訳もありますけれども、私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。困難の中でも私たちは勝利者で、その前に、主観的にも勝利者となるんだけれども、主は言いましたよね、私はすでに世に勝っているのだと。それと、同じくローマ書のね、今度5章から5章の3節から前後の脈絡を外して、3節から5節まで、読みます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることはがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですと。患難が忍耐を生み出す。忍耐は練られた品性を生み出す。練られた品性は希望を生み出す。それは十字架からよみがえられた、主と共によみがえった私たちが成熟していく過程のことを言ってるんですよね。救われた、いきなりポッと瞬間的に希望、はい希望じゃなくて、主と共によみがえった私たち、つまり私たち自身はこの穀物に例えられるなら、刈り取られるべき主の再臨によって刈り取られるべき穀物、麦です。それが穂を出し、実がしっかり中に入って、それが成熟していく、その過程を言ってるわけですよね。主が刈り取られるまで、私たちは成熟しなければならないんです。ですね、ちょっと話変わるんですけども、脱線するんですけれども、私は主と共に十字架につかついた ガラテヤの2章から22節3節ずっとパウロと言ってるが言ってることを僕も今言ってるわけですけれども、それは主と共に生まれた、十字架から生まれたということは、私たち一人一人の穀物は十字架を通ってきた穀物、そこから生み出されて、その十字架の変な言い方ですけども、DNA を持っている穀物なんです。で、よく主が例え話で言った、毒麦の例え話ね。十字架の DNA を持っていないんです。で、今ここの、ローマの5章、3節から5節で開いた、その、成熟の過程ね、忍耐、練られた品性、希望、これは、DNA、十字架の DNA を持った私たちの育ち方でもあるんです。同じように並行して毒麦も育っていきますけれども、こういう育ち方はしません。私たちは、その主の言葉にとどまり、そして迫害を耐え忍びます。好き好んで、迫害行為とか、やってきてくださいとか、そういうあれじゃないんで、結果的に、どうしてもそうならざるを得ないんですけれども、毒麦はこういう育ち方をしません。迫害する側に回ります。主は例え話の中で、最後まで育つままにしておけって言いましたよね。先ほど毒麦っていうのは初めから DNA を持っていないって言いましたけれども、DNA 持ってるんだけども、育ち方が間違えるのも出てくるんですよね。だけどその過程、主の再臨までの間で、悔い改めに生じます。事故から主に方向転換という悔い改めが生じる。それは私たちにとっても言えることですよね。この通りに御言葉通り、杓子通りに順調に育ってると自分自身の信仰生活を振り返ってそう思います？ところどころで悔い改め生じてません？でも DNA がない、十字架の DNA がないものっていうのは、もともと悔い改めようがないんです。生まれが違えば育ちも やっぱり最後まで違うんです。そこの分かれ目が最後のところで現れてくるという。ああ、主よ、来たきません。どうしてもそうなっちゃうんですね。で、私たちのリアリティというのは、天の永遠のものがリアリティであって、この地上のものはリアリティじゃない、やがて消え去るものだと言ってますよね。実は、最初の人、第一の人、アダムとエヴァの時の失敗の時においてもうすでに私人の生活ってもう破綻してるんですよね。罪を犯した善悪路線の実を食べたそのところからもう破綻しているんです。でその中でもう騙し騙し、フェイクの積み重ねで肉だけを生き延びてきているというのが人間の社会です。 神から独立する、そこからしてもう間違いなんですよね。だからある種の部分的な何ていうの、行き詰まり、何ていうの、言葉が出てきて、破綻ね、なんか破綻があると、また新たなシステム、あるいは新たな宗教とか生まれてくる。それにそのわらも思つかむじゃないけれども、それに捕まって、ある意味で綱渡りみたいな歩みをしているのが人間の歴史なんです。今穀物のことをお話ししましたけれども、ちょっと大きく、ちょっとじゃないな、大きく脱線するかもわからない。いろんな時代が、時代の中を通って、本当の命が十字架から発せられ、引き継がれてきて、平面にこう広がっていって、その時代の中、その位置の中で、私たちが生み出されているわけですよね。そして主が来られるまで、再臨まで、その脈々とその営みが、私たちの営みが続くわけです。平面的に、あるいは時代時代に。先ほど、世にあっては患難がありますと、主の言葉を引用しましたけれども、世、円筒、コスモという言語のところでは、コスモスね。それ、世ってや、この聖書では訳してますけれども、時代とも訳せます。コスモス。だから、ある意味で、その一つの時代、日本なら日本、外国、その時代時代で私たちは、その十字架の言葉に、接することができて、これも偶然じゃないですけども、そして生み出されてきたわけですね。これは天と直結している、天のリアリティと直結して現実の営みなんです。この世の目に見える現象面というのはフェイクの連続、破綻したらまた次の論理を打ち立ててまた歩んでいく。だけども主が来られる時っていうのは人間の手立てがもう尽きる時です。何の方策もアウト、お手上げ。そこに本当の統治者が裁かれるためではなくて王として来られる。そこに私たちの希望があるわけですね。目に見える現象面、騙されてはいけない。ローマ帝国、倒れたでしょ。大きな巨大な帝国。どこからも侵略されたんじゃないんですよね。まあ、東の方はオスマントルコにやられちゃったけれども、西側のね、二つに分裂して西側の方ね、外圧で滅びちゃったんじゃないんですよ。内部崩壊、統治しきれなくなって崩壊しちゃった。それが歴史です。それもクリスチャンを迫害した帝国でした。で、翻って私たちこの生きているこの時代でね、ついこの間まで東西冷戦がありましたよね。ソビエト連邦という国がありましたよね。あの時ね、面白いのは帝政ロシアから革命、ロシア革命が起こって、共産権、社会主義の国が打ち立てられたわけですけれども、でアメリカとのその対立の中でね、冷たい対立の中で、大きな国土、広いでしょ、 南部のウクライナ地方とか、その大平原というのはすごい穀倉地帯です。ライ麦とか、黒パンの原料のね、ライ麦とか、あるいは小麦とか、世界一の生産量を誇っていて、食料が豊かな、本当は豊かな国なんだけれども、どういうわけか、毎年のごとく、輸出している。輸出じゃない。輸入しているの。していたの。穀物をね。後で、分かってきたんですけれど、それは分かってきたんですけれども、アメリカでしょうけども、人工衛星を飛ばして、穀物の生育状況をちゃんと一目で分かるわけですよ。この今年は豊作、もう今年は飢饉、みんな分かる。それが世界の穀物相場に影響を与えていたんだけれども、不思議なことにね、不作、あるいは大豊作、普通、毎年毎年生産、穀物の生産高が違う中で、変わらずに輸入している、穀物を輸入している、不思議にみんな思っていたわけですけれども、後で分かったのもこういうことです。労働の仕方がサラリーマン的な仕方をしている。時間に始まって、時間にやめちまうの。いわゆる会社組織、コルフォーズとかソフォーズね、集団農場とか国営農場に組織されて、その働き方が、ものすごく会社員的。だから、普通農業って、ほら、季節、時期によって労働の量も質も本当は違うのが当然な話じゃないですか。だけどもおかしいおかしいと思ったらそういうことだったんですよ。大豊作の時も時間に気になったらピタッとやめて、みんなお帰り。で、労働のわきまえは分配。労働に比例した分配じゃなかったんです。これが人間の営み、破綻ですよ。帝政ロシアから解放されてね、みんな平等の国、鎌を持ったね、国旗に象徴されるね、労働者の国だなんて嘘ですよ。そこにはちゃんと労働貴族っていうかね、エリートっていうのがね、牛取ってる社会が生まれた、権力者が変わった、それだけの話だったんです。で、不思議、なぜ不思議というのはね、帝政ロシアの時は、そうじゃなかったの。ちゃんと、ちゃんと労働に、時々に従った、季節に従った労働をしていて、それが、イギリスに輸出してたの。俺が社会主義になったらピタッと輸入国になっちゃった。広い国土、大豊作をもたらされても。で、それ、ちょっとした国際関係論を言えば、フランスとイギリスはずっと仲が悪い。ヨーロッパ全体仲、隣同士で仲悪いんだけれども、仲が悪い。それが、ナポレオンにとっては面白くなくて、モスクワに攻めていった理由の一つでもあるんですけどもね。翻ってみると、現実に今生きている私たちにとってね、もう手立てが尽きてくるんじゃないかという。 今ヨーロッパも大変ですよね。安閑としていられる国ってもうないですよね。人の営み、もう限界、フェイクの積み重ね、その中で私たちは真実、現実、本当の天の御国を得ている。神の国は心に尋ねてきているとあります。先ほど中尾さんの祈りにもありましたように、私たちはいつもその中にあって、羊は羊飼いの声を聞くべきであり、聞き分けるべきです。内なる方の言葉、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあると、それは旧約の言葉をローマ書新約で引用してるけども、意味合いは旧約の兄弟姉妹たちと明確に異なるのは、主ご自身が内側におられるということですよね。旧約は限定された言葉ですよね。まあ影だと言ってしまえばそれまでだけども、限定された言葉、部分的な言葉、情報として持っている言葉。しかし私たちにおいてはその意味合いはキリスト本体の言葉です。ヨハネに言わせれば、福音書の中で第一章一節、初めに言葉があった、それはフォロゴス、その方が内側にいらっしゃれば、その方に対して祈れるし、その方から個人的に語られるレーマを聞けるし、ということ、そして主と共に私は霊において一つだと言っている。そこには距離がないわけですよね。詩編の記者は、私はあなたに近くにいるのが幸いなのですと言ってるけども、まだ距離があるでしょ？遠いよりもいいけどもさ、内側にいらっしゃる。だったらその御声を聞くのが。だけど、内側にいないのか、灯台元暮らしになっているのか分かんなくて、祈りを天の御国、文字通りの天の御国、遠く遠くに祈りを飛ばしちゃってる。そして情報を外から取り込んで、自分なりにこういろいろこう解釈してる。もちろん思考するのは自由だけれども、その現象面を取り込んで、これは嘘、これは本当、御言葉に合っている、自分が一生懸命作業をするんじゃなくて、もちろんその現象を見たときね、主に聞けるじゃないですか。これはどうなんでしょうか、あなたは何とおっしゃられますかと。疑問に持って発したとき、その場で主は即答しないかもわからないけれども、何らかの形を持って、あるというのは開いている御言葉から、あるいは夢の中で、あるいは幻を通して、何らかのサインで主は声を発していて、私たちはそれを聞き分けることができるんです。これが新約の恵みです。で、私たちはいつも十字架がある、十字架の中に行こうことができる、三翼の陰に行こうことができる。私たちは一生懸命お勤めとしての安息日を守るんじゃないんです。安息の主に、人の子は安息の主だと言われますけれども、安息の主に 行くんです。だからいつも十字架があるということにおいて、一つ一つの失敗、まあ失敗は失敗として、あの主に方向転換、悔い改めていることは生じますけれども、そこにとらわれる、悔いはするんだけども改めないという、そういうことじゃなくて、あのそれをあのちょっとモーセを通してあの指摘したいと思います。あの学びを通して、あのモーセの大失敗やったとこ、あの最近出ましたので、早速そこを見たいと思います。しかしそれが主の評価のすべてではないんだということを、あの引き続いて、あの新約から見たいと思います。民数記の20章ね、20章の8節から読みましょうか。もうちょっとでね、あの約束の地、父と蜜の流れる地、あのカナンの地に入れそうというあと一歩のところでの、あのモーセの大失敗なんだけれどもね、ちょっとそこを読みます。20章の8節から、杖を取れ、あなたとあなたの兄弟アロンは回収を集めよ。あなた方が彼らの目の前で岩に命じれば、岩は水を出す。あなたは彼らのために岩から水を出し、回収とその家畜に飲ませよう。そこでモーセは主が彼に命じた通りに、主の前から杖を取った。そしてモーセとアロンは岩の前に集会を召集して彼らに言った。逆らう者たちよ、さあ聞け。この岩から私たちがあなた方のために水を出さなければならないのか。モーセは手を上げ、彼の杖で岩を二度打った。するとたくさんの水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。しかし主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできないと。モーセ切れちゃったんですね。言われた通りをちゃんと、あの、まあ、今の時代の説明責任じゃないけど、もう、あの、主に言われた通りを懇切丁寧に話して、その上で導き、登れるんだ、予定だったんだけども、怒りを発しちゃったんですね。切れちゃったんですね。血肉で民たちに接しちゃったんですね。霊で使えることがここで失敗しちゃったんですね。仕方なく事務的に主がこうせよと言ったから肉で使えちゃったんですね。非常に残念な箇所です。で、モーセの失敗だけを指摘するならここでだけで十分なんですけれども、これで、あの、次の箇所をすんなり言ったら、なんかエコひいきで、お前はどうなんだって言われると、あの、この前のメッセージで言った通り、主の律法、主の言葉とは別に、もう、あの、パウロが言っているように、肉の律法というのが僕には十分持っていましてね。ここで僕は切れ、あの、主の言葉に対して切れるかもわかりません、肉の。僕は。あ、そうかーいって。やめたーって。主を、イスラエルの民を引き連れることを放棄するかもわかりません。ここで。 だけども後で後ほどずっと読んでいくと、ちゃんと悔い改めの言葉、これはこれで入れないと主の言葉は言ってあるから、それはそれで失敗なんだけれども、それでモーセの人生、アロンの人生は失敗してるんじゃ、失敗じゃないんです。ここで終わってるんじゃないんですね。その信仰を次の世代に託すっていう役割を担ってるんですね。ここでおしまい。個人だけの信仰として捉えたら、もうあとは好きにしてちょうだい、自分たちは自分たちの信仰で何とかしてくれになるんだけれども、最後の最後まで責任を取っています。これでもうおしまいじゃない。で、最終的な一人一人の主の評価、一人一人に対する主の評価、モーセに対して語っているところ、ヘブル人への手紙でちゃんと言っています。失敗は失敗として、その人の信仰をちゃんと認めてるんですね。ヘブル書11章開いてみましょう。24節からでしょうか。ヘブル書、11章の24節からお読みします。これここの箇所ね、11章、いろんな信仰の勇者がピックアップされています。拾い上げられています。そして一人一人に対してその信仰の素晴らしさを評価しています。今モーセに限って読んでみましょう。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりを、エジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとしての、与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は、王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。信仰によってウィン王を滅ぼす者が、彼らに触れることのないように彼は炭越しと血の注ぎとを行いました。信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に航海を渡りました。エジプト人は同じようにしようとしましたが飲み込まれてしまいました。信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。最後はモーセ関わっていませんけれども、次の世代のヨシュアが関わってくるわけですけれども、信仰は信仰としてこの箇所を認めてるでしょ。それはヘブル人への手紙の著者の個人的な評価じゃなくて、聖典としての聖書に位置づけられている以上、主の評価じゃないですか。何度も何度も言うようだけどもね、毎回のように言うようだけれども、主が十字架につけよう、つけられようという矢先の弟子たちの動き、あるいはまず70人の前に人となるべき12人が2人1組で弟子訓練に出された、その一通り訓練が終えた後の道すがら道端での会話、みんなろくな会話じゃないです。誰が一番偉いだろうかと話し合っていた。よっぽど暇で、 目に見える世界、上との直結がない、上とのリアリティがない、全く消え去る泡の中での会話ですよね。復活から広がっている命の御霊の法則の会話じゃないんですよ。十字架の手前で行き止まりになっているあの旧創造の道端での会話を象徴したものが、誰が一番偉いだろうかと話し合っていた。その言葉は命を与えるものじゃないです。復活から広がっているその命の御霊の法則の中でのふさわしい言葉、詩と賛美と霊の歌と思って、そこで主を褒めたたえるべきじゃないでしょうか。命が躍動感あふれてね、そこから湧き上がってくる何気ない言葉、おじさんおばさんの何気ない言葉、自分自身は意識していないけれども、実はそれは主からの予言の言葉だったり、あるいは幻が話し合われて、それが複数の姉妹に同時に現れたというのが天聖教会での証がありましたよね。私たちは肩書きに献身してるんじゃないんです。あなたも献身しましょうと言ってね、乗せられて、あなたも神学校に行きましょう、献身しましょうって、牧師とか伝道者とか、その肩書きに献身してるわけじゃない。私たちは主の主体です。身体なる教会であって、牧者、伝道者、あるいは預言、あるいは長老、執事、それは機関であってね、機関が機能しているとき献身してるって言うんですよ、僕の言葉で言わせれば。肩書きを得ることは何の、献身でも何でもない。だから自分自身は言葉が来ないでね、周りに言葉来て、その雰囲気に乗せられてね、遠くの進学校に行っちゃった、今どうしてるのか分かんない兄弟がいますけれども、本当に悲しいですよね。私エクレシアはキリストの妻ですよね。死を告白した、それは夫を言い表す言葉でしょ。そして妻が夫に献身するというのは当然な話じゃありませんか。パートタイマーの献身とかさ、なんとかに献身、なんかいろいろ分かれた言い方して、ついていけない時あったんですけれどもね、まあ前の教会の話ですけども、救われた、霊から死を告白した不思議な出来事だけども、主のものなんですよ。私たちはただ主観的には献身してるかどうか分かりませんよ、一人一人。でも僕は比較するつもりはない、誰と誰を比べるつもりもない。ここのヘブル書で言っているように、パウロも言ってるけども、私の信仰、それは主の評価に任せるべきです。人と人の比較でね、言葉があるときね、わけのわかんない優越感の言葉があるの。 察してるの。誰が一番偉いだろうかというその言葉の延長線上の言葉なの。信仰はへりくだりへと導いてくれます。信念は逆の現象を生みます。高慢になります。高ぶっていて、それが自分の信仰と勘違いする危険性あります。主の御言葉を食するべきです。味わうべきです。ですから観難っていうのは私たちにとっては意味があるんです。怖いものではないんです。個々人に及ぼす迫害の度合いじゃないんです。全体的に及ぼす。だから預言者エリアの時代も、列王記第一列王記17章で言っている、あの時は大きな飢饉が目を覆っていましたよね。行ってケリテ川の方に行って、そこでカラスに養われる。前半そこでケリテ川の水が尽きて、あのヤモメの女に使わされていって、残された一握りの粉で食べて死のうとした女性と共に信仰生活を歩む。でその飢饉が去って、ヤモメの一人息子が死に至る。だけども屋上に連れて行ってよみがえる。そういう構成がありますけれども、面話を見たら、社会全体を見たら観難なんですよね。飢饉なんですよね。時の王アハブは何もできなかった。あのアイシャドウ塗ったあの異国からのあの奥さんねに尻を引かれて何もなすことできなかった。飢饉、餓死と背中合わせの中でエリアがまず死を知り、そして女性と共同体を組む。ケリテ川のほとりを去って、その女性と共に歩むときね、今度はまた信仰が上回って、成長して試されるときですよね。エリア一人の信仰でどうにもなる状況じゃなくて、相手の女性の信仰も参加してくれないとどうしようもならない。その中で無事にその飢饉が通過するまで、その集めた粉の壺は尽きなかったとあります。しかし断片的に今僕は時代時代を見て言ってるわけですけども、今度のラスト7年、その主が来られる時、もうお手上げだと思います。主の直接統治に期待しています。終わります。